11月29日、午前1時18分を回りましたと。こんなに早く収録を始めるつもりではなかったんですが、まあ、明日というか、まあ、日付またいでるんで今日なんですが、ちょっと出かける用事ができちゃったので、まあ、今のうちに収録しちゃって、明日はフリーハンドで出かけようというようなことを目論んでおりますと。決して発売日が決まったからとか、そういうこと、そういうことで、早くしてるわけではないんですが、まあ、せっかくなんでそれはそれでもいいや別に。まあそういうことで、発売日が決まった記念、午前1時18分とかに収録始めておりますが、じゃあ始めたいと思います。オーガスト総局海賊版8月の土鍋。27日だっていう、こう、発売日がまあ決まったわけですよ。意外と遅かったなとかいうことをちょっとまあ思ったわけですが。まあいいや、後にしよう。改めまして、皆さんおはようございますと。本当におはようございますっていうかなんか、まあいいや。おはようございます。オーガスト総局海賊版8月のど鍋配信第46回。収録日11月29日パーソナリティオリクルはじめでお送りいたしますと。11月って3回撮るんですね。だいたいこう2週に1度撮ってると月に2回っていう感じのサイクルだと思ってたんですが、なんと今月、11月って、1日に撮って15日、まあ、15日は1日ずれて16日に撮って、29日だから、3回撮るっていう月があるんだね、実は。まあ、そんなことで、今月11月3度目の収録、第46回ということで、とりあえず、8月ニュース闇の2番。まあ、仕事して疲れて帰ってきた後なので、全然下回ってませんが、そこにはご容赦くださいと。大事な方から行きましょう。11月29日更新、夜明け前よりリリーナムーンライトクレイドル情報だから噛むっつんだよね、このタイトル。オーガスト最新作、夜明け前よりルリーロナムーンライトクレイドル公式サイトを更新。予約キャンペーンは、協賛店舗一覧を計算しました。という、協賛店舗一覧をいちいち読むのは大変めんどくさいので、自分で見てください。ものすごいいっぱい協賛店があります。確かなんかつくんだよね。初回限定版は2種類のパッケージが同時発売となりますと、初回限定スタンダードエディション6800円、PC ソフト夜明け前よりリロナムーンライトクレイドル本体と、初回特典版冊子、ムーンライトクロニクル初回版仕様。っていうことはこれ、通常版仕様は通常版仕様で、またあれか、表紙の想定が違うとかいう通常版仕様がまたあるんだ別に。で、初回版特典コースター、ムーンライトコースターってこれは何のシャレですかこれは。まあいいや、初回限定版には、なんだこれ、開発期間中に書き溜められた制作途中のラフ画や設定資料、没原稿など、貴重な未公開のイラストをはじめ、雑誌などで使用された版権イラストも制作スタッフのコメント付きで多数、収録した特厚ブックレット、確保して初回限定版仕様のほか、ピクチャーコースターセットが特典として同梱されますと。コースターなぁ。あっても使わないんだけどな。まあだからといって、このコースターを同梱しないので、例えば1000円安くはならないはずなので、まあ、コストってそういうことなので、まあしょうがないわなと。まあそれはそれでいいや。で、もう一個の方だ。初回限定プレミアムエディション9800円。セット内容が、PC ソフト予約前よりいる理由なムーンライトクレイドル本体。初回版特典冊子ムーンライトクロニクル初回版仕様、初回版特典コースタームーンライトコースターここまで同じです。4番目 PC ソフト夜明け前よりいる理由なブライターザンドーニングブルーだと、スタンダードエディションに加え夜明け前よりいる理由なブライターザンドーニングブルーへ括弧して2006年に発売された PS2 版夜明け前よりいる理由なの PC 動作版をセットにしました。ブライターザンドーニングブルーは、一部の誤字など修正を除いて内容は PS2 版のものと変更はありませんと。 で、オーガスト最新作、夜明け前よりルリルナ、ムーンライトクレイドル、初回限定は2009年2月27日発売だと。で、税込みだと、初回限定スタンダードエディションは7140円の、プレミアムエディションは1290円だと。で、初回限定版は受注数生産となっております。確実なご入手のためには事前のご予約をお願いいたします。購入制限、当製品は18歳未満の方はご購入になりませんと。ダメだよ、メイドハマさん買っちゃう。わかってるね。君全然18歳未満だからね。わかってるね、本当に。で、予約キャンペーン実施中。ただいま全国の共産店舗にて予約前よりルリルナムーンライトクレイドルご予約キャンペーンを実施中ですと。2009年1月末日までの期間にご予約いただいた方には壁紙やステップスペシャルコンテンツ満載の CD ロームを漏れなくプレゼントいたします。スタンダードエディション、プレミアムエディション共通ですと。で、共産店は下記リストにてご確認くださいっていうこの下記リストがとても長いので、とてもじゃないですが読んでられません。自分で見てください。あ、今回はあれですね、共産店舗一覧の中に通信販売っていう枠ができてですね、Amazon COJP が入っているんですね。前回 Amazon に注文したんだけど、予約特典の共産店舗に Amazon の名前がなくってヒヤヒヤしたんですが、まあ、ちゃんとおまけ届いたんですけど、今回に関しては Amazon 最初から書いてあるので、多分僕 Amazon で買うと思います。あんまりね、だから、なんだ、テレカ欲しいとか、正味思わないので、むしろ何もついてないとこがいいやと、いうようなことを、まあ、おまけ事情的にはですね、そういう、だって、抱き枕がつくとか、シーツがつくとか言われてもさ、もう正直扱いに困るだけじゃん、そこへ変とかっていうことを思うんだけど、まあ、思わない人は思わないだろうな。で、ついでにもう一丁、夜明け前よりルリルナムーンライトクレイドルの応援バナーですっていうのがまあ公開されてますと、120×120 ピクセルと、200×200 ピクセルと、550×100 ピクセルから、縦に長い 120×600 ピクセルだと。で、今回は、全画像9枚ずつですね。で、まあ女の子しかいないと。だからサモンさんとかジンさんはまあ今回いませんと。まあ、そこの、サモンさんとかジンさん枠の代わりに、エステルと、なんだっけ、全身擬態、忘れした、シンシアか、が入ってるんだと思うんですが、まあ、フォーチュンアテリアルの時は、こういう枠のところに、例えば、聖一郎だの、イオリだの、いろいろ男の子いっぱいいたわけですが、まあ、今回は女の子だけ9人だと。で、相変わらず、この、女の子9人の中にっていうか、女の子が10人にならないというかですね、さやかさんは入ってるのにカレンさんは入ってないと。まあ、攻略ヒロイン昇格は今回もなりませんでしたっていう、なんか謎の、シンシアとかいう謎の女の子が出てくるんだけど、こう、まあ、カレンさん枠は今回もありませんでしたっていう非常に、不憫といえば不憫な、事態がまあ起きているわけ。でですね、まあ、オーガスト放送局海賊版のサイトの方にも、バナーの表示を始めてます。で、いつものように、僕が自分で作った JavaScript を使ったランダムバナーなので、例えば、あなたが、お聞きのあなたがですね、オーガスト放送局海賊版のページを開いて、そこに表示されているバナーがたまたまリースだったとしても、それは僕がリースの画像を貼りたかったからリースが表示されてるわけではないです。なので、多分ですが、そのページリロードするとバナー変わると思います。9人分ランダムなので、誰が出るかは知りません、僕も。まあ、そんなようなことです。まあ、そこら辺はなんだ、フィーナが出るまでリロードを繰り返すとかですね。まあ、いろいろお好きに楽しんでいただければと、いうふうに思っております。で、次、11月19日更新、マジキューコミックス、フォーチュンアテリアル情報、エンターブレイン、マジキューコミックスより、マジキュー4コマ、フォーチュンアテリアル、ボリューム4が発売されます。発売元エンターブレイン、発売日が11月25日、価格819円税込みと。これは、買ってきたんですが、まだ中身ちゃんと読んでないですというか、同時に買ってきた、確か同時だったよな、田中良樹のタイタニアの2巻の方を先に読んでいたので、タイタニアを何年待ってたと思ってるんだと待っていたのは本当は新書の4巻で、文庫の2巻ではないんですが。 それに比べればですね、こう、まあ、この間出た本なんて後回しだ、後回し、後回しっていう部分がちょっとまあありましてですね、今はまあ、タイタニアの2巻とか、まあ、そっちの方を先読んでますと。いうことです。まあ、持ってるんでね、いつでも読めるんで、まあ大体その、なんていうの、このゲーム買ったからいつでもできるよねと思って積んでおくとか、まあいつでも読めるよねと思って、まあ漫画の方も積んでおくとか、まあそんなようなことがあってですね。大概の、積んどくって言われている、その、積まれているものは、そのような思想のもとに積まれていくわけですが、まあ、どっか、時間を作って、まあちょっと読みたいなというふうに考えておりますと。で、その他一般、折倉さんこんばんは、星なしです。前回のメール大変失礼いたしました。真っ暗な中、寝ぼけまなこでタイプしてたんで、タイプミスに気づかなかったようです。偽メールフォームからだと確認なしで送信されちゃいまして、そう、これがね、フォームが中間で確認ページを一回出すか出さないかって設計の時にしばらく考えたんですが、めんどくさいからやめたんですよね。やっぱり確認ってあった方がいいかな。なんとなくね、いや、確認のページを作るのは簡単なんですけど、確認のページから、なんていうのかな。やっぱやめたの時に戻すインターフェース考えるのがめんどくさかったんだよね。まあそんなようなことで今実装されてませんと。ところでな、真っ暗な中、寝ぼけまなこでタイプしてたんでタイプミスに気づかなかったっていうのは、真っ暗な中で、発光してないディスプレイに対して、文字を打ち込んでいたら、それはタイプミスには気づかないと思うんだ。キーボードが、要するに手元が暗いっていうことと、画面が見える見えないは別であって、なんていうの、キーボードを何か入力したら点字が出力されてくるとかでもない限り、基本的には、誤字脱字っていうのはキーボードじゃなくてディスプレイで確認してるはずだから、まあ、それは言い訳にならないと思うんだけど、まあいいや、そこいら辺はまあ、そういうことだったんだろう、きっと、うん。まあ、多分暗かったんだね。そうか。うんうんうん。まあいいや。そこじゃないんだ。それにしても、アケルリの発売日未だに告知されませんねって書いて、これが、11月18日のメールでしたと。未だに告知されませんね。フォーチュンアテリアの時は10月に告知で1月発売だったので、今回は早くて2月ぐらいでしょうかね。もっとも今回の場合は背景やら立ち絵は、前作の使い回しが効くでしょうから、実はすでにデバッグもほぼ完了していて、発売1ヶ月前あたりにサプライズ告知とか、うん、それでは。これがね、まあ早くて2月ぐらいでしょうかねっていうのは結構いい読みでしたね。まあいい読みでしたねって言っても、なんていうのかな、これ3月までずれ込んじゃうと、本当発売予定って言ってるけど、3月ってもう大体イメージ的に春じゃんっていう話で言うと、まあ12月、1月、2月が冬で、3、4、5が春、6、7、8が夏、9、10、11が秋、みたいな、こう、イメージ上の、まあ、カテゴライズで言うと、まあ、12月を目前にした今、告知が出てないんだから12月発売はないとして、1月と2月しか残ってないと。で、今までのスパンというか時間間隔から考えると、まあ、10月告知の1月だったら11月告知は2月だよねっていう、まあ、なんて言うんですか、こう、順当な推理の結果ではあるなと思うんですけど、まあこれいい線いってるなと、ちょっと思いました。で、18日時点で発表されてなかったんだよね、発売日。これ発売日っていつ分かったんだっけ？11月29日現在か。でも29日現在は予約キャンペーンの話であって、そういえばあれだね、トップページに発売日書いてないんだね、今。ああ、書いてあるか。2009年2月27日発売予定、初回版情報公開中ですか。まあ、そんなような、感じのことで、また彼女たちに会えるって別に会いたかったら、こう、なんていうの、今までの夜明け前よりルリーノとか起動したらすぐ会えるんですが、まあそういうやまなことを言ってはいけないと。まあいうことで、ここまでぐらいが、だいたい今回のニュース。あとね、2チャンネルで見てた感じでは、確かもう、オーガストの 冬込みセットの中身がなんだみたいなことがパラッとちょっと出てたんですが、確か今回紙袋にカレンダーが入ってなくて、別売のなんとかカレンダーっていうのが確かあるんですよ。で、まあ、それはそれでラッキーというかですね、なんていうの、いつも冬込みセットって、中にカレンダー入ってるんですけど、僕あのカレンダー貼ったことないので、そういう意味では、まあ、あんまり使わないものが入ってないということで、まあ、それはそれでラッキーだったかな、みたいなことを、ちょっと思ったんですが、他に何だったかっていうのも全然覚えてないんですよね。まあ、もうちょっと経てば、多分、オーガストの方から告知があるでしょうから、まあ、そこら辺については、まあ、情報を待ちましょう、という感じのことで、まあ、なんだっけ。8月ニュースや南版か。コーナータイトル忘れちゃった。ね、のコーナーでございましたと。そうだ、玉島行こう。とかいうですね、間にわざわざジングルが入ってるのはなぜかというとですね、もう最近この番組喋ることあんまりないので、とりあえず時間を稼いとこうっていう、こう、まあ、姑息な企みがあるわけですが、おはようございます。折倉はじめ様、山口の西アット玉島です。って、この人まだ玉島に住んでるんだね、だけど。必要ない補足ですが、コンクリート関係について、私のいた研究室は本当にいたんだ。セメントコンクリート関係です。かっこ、コンクリート工学研究室。あれだっけ？森博氏のすべてが F になるの才川総平の才川犬がコンクリートだっけ？それとも森博氏自身がコンクリート犬だったんだっけ？なんか、森博氏ってコンクリート絡みですよね、確か。とかいうことを今ちょっと思い出したんですが、全然そこもうろ覚え。まあ、いや、コンクリートは混ぜ物ですが、メインとなる素材によって異なります。石灰を主原料としたセメントが含まれているものをセメントコンクリート。おお、おお、かっこ通常の生コンなど。っていうか、生コンしかないわけじゃないんだ。へえ。こちらは一般に言うコンクリートです。そして、原油を蒸留してできるアスファルトが含まれているアスファルトコンクリート、アスコンという場合もありますが、大抵アスファルトと呼んでいます。道路の舗装に多く使われています。あれコンクリートなんだ！へぇー。新東コンクリート蓮見工場にて、あ、こっからフィクションなんだ。待ってお前、このメールどっからフィクションか判別しづらいよ、ちょっと。こっからなのか？これは新東というものね。新東コンクリート、蓮見工場にて新製品の説明見学会ですが、これはセメントコンクリートの方です。アスファルトじゃない方のね。コンクリート工場では柔らかい生コンだけでなく、型枠にコンクリートと鉄筋を入れて固めてから出荷するプレキャストコンクリートが存在します。プレキャストコンクリート製品として、速攻蓋、速攻、枕木、電柱、ヒューム管など、他にも特別に某現場で使用する橋桁も見せていただきました。なんか、本物っぽいね。すごくこう、嘘っぽいのは新東コンクリート蓮見工場っていうこの固有名詞だけなんだけど。だから、Google マップとかでいいので、今度場所をですね、ちょっと教えていただければと。見に行ってみてえな、ここ。あるんだ、蓮見市。話は変わりますが、メイド浜さんの家族構成は聞いたことがありません。別荘は近くまで行ったことはありますが、詳細は分からずでしたし、家族構成は気にも留めていませんでした。忙しくてなかなか会えないので、今度メールでも打っておきましょう。あれじゃないの？なんだ、ロバタ焼き玉美に通ってればいるんじゃないの？あ、そうか、忙しいっていうことはあれか、まあ、メイド浜さんはどうせ学生っていうか、なんていうの、高校生セレブだから、まあ、どうせ暇なんだろうから、いつも飯食いに入り浸ってるんだろうけど、山口の西さんの方が、まあ、通ってないってことなのか。まあ、そこはですね、こう、必殺残業しない作戦とかを駆使してですね、まあ、いろいろやっていただければと、思います。で、次。おはようございます。折倉はじめ様、山口の西畑玉島ですと。最近原付が壊れました。 社会人1年目に購入、修理して使っていましたが、とうとうどうにもならなくなりました。駅前近くの多摩津モータースで購入しました。駅前近くに多摩津モータースってあるんだ。乗車頻度は落ちていたのでやめようかなと思ってましたが、気分転換に海岸線を走ったりすると気持ちがいいのでね。もちろん、多摩見からの帰りは歩いてですよって、そらそうだろ。あんたは飲んでるだろう、だって。それで原付なんか乗ってたら飲酒運転だよ、それ。自転車も乗っちゃダメなんだからね、飲んだら本当は。まあ、僕は昔乗ってたけど。そうか、原付ね。で、多摩津モータースっていうのがあるのね。まあ、多摩津モータースぐらいはどこにでもあるというか、まあ、そういう原付が買える、まあ、バイク屋さんだの、自転車屋さんだのぐらいはどこにでもあるというか、むしろその、なんだっけ、造船所だかが、でっかい会社があるとかっていう方が信じがたいというか、やっぱあれはランドマークとして通用しちゃうと思うな。なんでそんなバカでかい、こう、目立つものが、今日本にあるように見えないんだろうっていうことが不思議でしょうがないんですが、あなた本当に日本人ですかっていうあたりをですね、山口の西さんについては今度問い詰めたいと思うんですが、問い詰めたいと思うんだけど、山口の西さんって冬込み来ます？来るんだったらちょっと問い詰めてみよう、本当。まあそういう感じのことで、まあそうだ、多摩津島行こうのコーナーでしたと。なんか根強くメールが来ますね、これ。こう、いつまで続けるとか、何をどう続けるとか、何にも決めてないんですが、このコーナーはなんか来るな、メール。とかいうことを、まあちょっと思ったりしつつですね。まあそうだ、多摩津島行こうのコーナーでございましたと。BGM 装置が。こうだ。ちょっと待った、ちょっと待った。いなくなってる。よいしょ。こういうのって大体、こう。まあ、いわゆる放送事故なんですが。とりあえず、まあ、この番組はそういう番組なので、放送事故っぽいですが、そのまま進めてしまいます、という感じのことで。ね、なんで、あ、そっかそっか、タイムアウトしたのかな。まあ、BGM 装置が、ザウルスというやつで、デスクトップの Windows からですね、なんだ、SSH っていう、まあ、コンソールでコントロールしてたわけですが、今、エンディングの BGM 再生しようと思ったら SSH のウィンドウがいなかったっていう事態が発生しまして、まあ、それはそれでまあ、しょうがないので、今、慌てて、SSH 自体を起動してですね、まあ、BGM を流し始めると。まあ、先にだから、ついでなんで BGM の話をしましょう。今回、あれですね、音源そのものは同じファイルなんですが、SD カードの中でファイルを入れ替えてみたら、ちゃんとオープニングが、途切れずに流れるようになったので、多分ファイルのせいで、前回と前々回は針が飛んでたんであろう。オープニングは、S 西川さんアレンジのいつまいプレシャスタイム。で、まあ、今流れてますエンディングは、まあ、いつものように E 回数 S さんアレンジのペティフルールと。で、まあ、ジングルもいつもと同じで、アズライトブルーって、まあ、リーカー SOS さんの作の、まあ、この曲は一時創作なんですが、の、ジングルバージョンを長短1回ずつと、いう感じで、まあ、今回も音源使わせていただきました。ありがとうございましたと、いう感じのことで、あ、もう22分喋ってんだ。まあ、いいや、そんな感じのことでして、まあ、オーガスト、そうですね、冬込みがまあちょっと迫ってると、次回の収録がですね、12月13日予定で、これが実は、僕、この間転職したんですが、転職先の会社の忘年会とバッティングしてると。でね、僕、会社上司って基本的に一切出ないことで有名な人だったんですが、転職先の会社はね、例えば忘年会は出ないんだったら出ない理由を何か書いてよこせとかいう、とてもめんどくさい会社だったことが入ってから発覚したので、なんていうの、行かない理由を何か、 行かない理由を何かひねり出すぐらいだったら忘年会行った方が楽なので多分忘年会に行けますよって話で言うと、12月13日の収録はまた、まあ今回もそうなんですが、12月13日の収録もちょっと、もしかしたら日程前後するかもしれませんねと。で、まあ13日の話はどうでもいいんである程度。次回が13日じゃないですか。次回の次回ってやつがですね、次の次って、12月27日収録予定なんですけど、多分この休日出勤というか働いてるんですよ。で、働いてまして、でも働いてること自体は別にいいんですけど、翌日からコミックマーケット7時だと。もう、なんかね、夏は結構うまいことかわすんですけど、冬はドンピシャですね。なんか、収録始めて以来、毎回このパターンのような気がするんですが、また、あれですね、1日目の前の日に、収録なんで、もしかしたら、あれですね、本当前日まで働いてるっていう事情もありますし、もしかしたらまた1月1日収録みたいなことが、あ、1日じゃないか、12月28から30なんで、大晦日が空いてるから、もしかしたら大晦日収録とかですね、そういう、アホみたいな日程に、今回もなるかもしれませんが、まあそれはそれで、まあ僕もラジオしかやってないわけじゃないので、あ、まあその他のこういろんな予定とまあ、折り合いをつけながらですね、まあ今後もちょっとやっていこうかなというようなことを考えておりますということで、オーガスト放送局海賊版8月の7日配信第46回、パーソナリティオリクルはじめでお送りいたしましたと。